今日の神の御言葉を聞く前に一つですかね、申し上げたいことがあるんです。実はこの街道を購入する2000年ですねの時に、アメリカにおられるある方が仲間を募ってですね、サポートしてくださった方がおられました。でその方は私が26歳で留学した時に最初にお会いした方ですね。で教授であり、私の導き手でもあり励まし手でもあり、イエス様の戦友でもあるというお方です。でその方が98歳で3月30日天に召されたんですね。で、インターネットでその葬儀をの様子を見ていたんですけども、あまりよく知らなかった事柄が語られていました。全米もう多分ね1000に及ぶぐらいの諸教会を訪ねてイエス様の物語をこう伝えて来られた方であったっていうことと、アフリカとですね、アフリカのいろんな国ですけども、それから日本にも来られた。そこで、お話、イエス様のことをお伝えされた方だってことを初めて知りました。そんなにたくさんのところに行っておられたのかっていうことをびっくりしました。留学した時は26歳で、今私77歳でしょ、8ぐらいですから、だから52年間見守り、祈り、そして励ましてくださった方でした。イエス様あっての絆ですね。お互いが向くというよりもイエス様に目を向けた生涯であったからこそ52年という時を超えた。そして私はお亡くなりになった時に、奥様にこう書きましたね。私のその導き手であり教師であり、そしてイエス様の戦友である方とのその出会いと交わりは今までもそしてこれからも永遠です、というふうにそれだけではありませんけども、メッセージを投げます。 In Christ, our fellowship is forever, here and forever. I said to my teacher, 私の家庭の先生にそういうふうに奥様に伝えました。その葬儀の中で、聖書一箇所何箇所も、その方は聖書も中心、聖書にご自身の生き方をお任せした、そういう方でした。で、同僚がですね、一つの御言葉を朗読されたんですね、お話の後に。でそこに復活っていう言葉もありましたので、今日復活をまた改めて覚える機会を与えられたので、これもその方を思いながらですね、そして私たちの生きるっていうことと死ぬっていうことを、思いながら神様の言葉をお聞きしたいな。これがちょっと前置き長いですけどもね。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。死んだ人たちですね。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。死んじゃったらおしまいっていう、そういう人生もあるわけです。でもそうではないというわけですね。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。死んでも生きるってことを私たちは信じています。 それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。まあ先に死んだ亡くなられた方たちはイエス様と一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、ここでもまた聖書の言葉出て、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。その時代まだ生きていてイエス様来られるだろうと思っている人たち、実際亡くなった人たち、その関わりを言うわけですけれども、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。キリストに会うということですよね。生きる者も死んでいた者も、このようにして私たちいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。私たちの人生の中にどのようなことが起こったとしても、私たちには互いに慰め合う、そういう言葉がある、そういう言葉が与えられている。心が折れ、人生が折れそうな人が仮にいたとしても、私たちには慰めの言葉があり、望みの言葉があり、ただあるだけではなくて、それを実際に命としてこう分かち合える、そういうことを私たちは神様からイエス様からいただいているということですよね。今日はあまりタイトルのことで私は申し上げることはないんですけども、復活の朝から復活の朝へというふうにタイトルをしました。私たちは復活した命に預かり、そしてまた復活の日を目指して、その繰り返しを生かされてるんです。かつては滅んでいく日を繰り返し、滅びゆく虚しく消え去る時を刻みながら生きているものでした。でもですよ、私たちをイエス様に捕らえられて立ち上がる朝から、よみがえる朝から、次の日曜日よみがえりの朝へと生かされてるんですよね。そういう特殊な、そしてこれが本来の私たちの生きるべき生きがいのある人生だと思います。その途上にどのようなことが起こったとしても、私たちはよみがえりの朝から今週スタートしてるんです。そして来週も、あ、そうだった、それからまた節目としてよみがえりの朝へと、そして最終的なイエス様が来られるよみがえりの朝を迎える、そういう歩みをしているんです。特別なんです、特別なんです。今日の朗読箇所は第一コリント第15章の1から10節を朗読いたします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また 聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二人に弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、つけたらずで生まれた者と同様の私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対する神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。先週ですね、礼拝終わった後に玄関先にちょっとって呼ばれてですね、行きました。そしたらそこの鉢植えの木立にですね、さなぎからちょうどとかぶさってしまいますね、蝶々になっちゃったんです。さなぎからちょうど蝶に変わってるんですよね。で、自然が教えたことは人は変われるということですね。人は変えられることができる、自然が教えてくれたんです。神様が作ったものを通して私たちがそれを見てる中で、あなたは変わることができる、あなたは変えられるんだということを示されました。綺麗でした。写真撮っておけばよかったなと思ったんですけど、もうすごいなと思う一言でも写真も何も撮らずに終わってしまったんですが、あのさなぎからね、綺麗なんですよね。何か一緒に見たから賛成してくれると思う。すごく綺麗で、で羽が乾くのをこう用意してるんでしょうかね、パタパタしながら飛び立つのに備えてました。今日朗読したこの手紙の一文もですね、変えられたものからの言葉です。キリスト者を迫害した人から愛の人に変えられたんですよ。憎しみ、妬み、傷つけるものから人を生かすものに変えられたんです。イエス様に敵対し、それに従う者の殺しまで参加した者がですね、人々に使えるものに変えられたんです。それは自分からキリストが生きるものに変えられたからです。自分がじゃなくてキリストが生きるものに変えられたんです。そしてその日々は復活から復活への日々ですよね。滅びに真っ向から突き進むのではなくて、新たな命に日々生かされる、そういう変貌をしたんです。そのものからの手紙なんです。私たちを変える良い知らせ、福音、その言葉なんです。一番最初に兄弟たちと呼ぶんですね。これは苦楽を共にした者たちに呼びかけです。良い時だけそばに来て、そうでなかったらさっと去っていってしまう、そんな話じゃないんです。愛に欠けた者に愛の手紙を送りました。忍耐と思いやり、いろんなことをこう束ねて送りました。兄弟たち、 時には涙を流して彼らを思ってですね、まあ思うままにならない、いやパウロの思うままではないですね、神様の願いになかなかかなわない、そのことを思い涙を流してペンを走らしたものです。当時は羊の皮、パピルスもあったと思いますけれども、羊の皮にこのペン先を刻み込むようにして言葉を、心を置いていったようです。私は今兄弟たちを机に向かってペン先に力を込めてその、言葉を刻んでいるんです。伝えたいことがあるんです。だから何か、あなた方に福音を知らせます、こう言うんですね。これ教会に対して送ってる手紙なんです。すでに福音を聞いている群れに言うんです。福音を聞いているから兄弟たちという呼びかけが可能なんです。福音が、聞かれたから教会という群れに手紙を送ることができるんです。関係ない人にそういう呼びかけや手紙を送ったとしても、クズ看護にポイ捨てだと思います。意味ないですから、関係ないですから。でもそういう人たちにあなた方に福音を知らせます言うんです。福音を忘れたでしょうか、軽んじたんでしょうか、無視したでしょうか。生かされていない現実があったでしょうか。良い知らせ、福音を聞いているにもかかわらず、この手紙の送り手に聞こえてくるのは教会内の雑音や争い事や混乱分断なんです。良い影響を受け、良い知らせを聞いているならば良い実が結ぶはずなんです。自然はそれを教えてくれるんです。しかし人間はなかなかそういかないんです。むしろこの手紙の中にも出てきますけれども、その性的にもですね、みだらなことが教会内で行われ、亀裂があり、高ぶる者もいり、いて愛が欠如している。良い言葉を、命の言葉を聞いていながら、そういうことを聞かなくてはならないパウロです。だから再びあなた方に福音を知らせます。繰り返し聞く必要があるんです。忘れるから、自分が頭を持ち上げてくるから。一番最初はイエス様と一緒に死のうということでバプテスマで預かりました。でも時が過ぎるに従って自分がのこのこと出てくる。だから繰り返し再びあなた方に福音を知らせます。パウロも忍耐を持って諦めず伝えるんです。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。すでに伝えました。あなた方は受け入れてくれました。いや、パウロを受け入れたんじゃないですよ。イエス様を受け入れたんです。そればっかりか、その福音であなた方は立っています。私たちが立つ、それぞれに立つ土台はあります。でも、私たち本来の姿に立ち返る立つ場は、イエス様であり福音なんです。いろんな生き方がありますでも私たちが本当に生きる道は、福音に立って福音に導かれて歩む時だけです。 みんなそれぞれ音楽を持ってるんです。私を支配する、私にとって一番大事なものは、私の好きなものは、私の好みは、私の都合は、私のやりたいことは、私の欲望は、みんなそれぞれ音楽を持ってるんです。でも本来の姿に変えてくださり、本来進むべき道に生かしてくださる、それはこの福音です。これなくして私はいません、あなた方もいません。もしあなた方がいい加減に福音を扱っていないなら、私の伝えた福音をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。他に救いはないです。ないんです。だから言うんです。そう、福音を信頼し、そこに立ち、味わい深める心をないがしろにする者がいたんでしょう。関心が薄れ、いい加減に生きる者がいたんでしょう。だからこういう言葉遣いになったと思います。しかし伝えられた福音をしっかり保っていれば、この保つというのは持っていればですね、持つんです。持つんです。伝えられた福音を持つんです。自分が奪い取るという話じゃないんですよね。与えてくださったんですよ。それをしっかり持っているならば、それはそこにとどまっているならとも言えます。福音に立つ、その違った言い回しですね、とどまるんです、持つんです、生かされるんです。そうすれば救われるとはありますけども、これは救われているのですという言葉遣いです。あ、救われているのは分かるんですよ。分かるんです。自分が何かの働きをしてヨーヨーし、それで救われるわけではありません。もうすでに伝えられたこと、それを聞いて信頼して救いに預かるんです、受けるんです。だから福音なんです。だから良い訪れなんです。この福音で救われたパウロが、この手紙の送り手ですよね、あなた方に最も大切なこととして伝えたのが次のことです。これはパウロにとっても最も大切なことなんです。で、最も大切なことはあなた方も同じなんです。私の最も大切なこと、私が生涯日々第一とする最も大切なことはこれなんです。それぞれに恩国があるとに申し上げました。それぞれに大切なことがあるでしょう。今日はあれをしなきゃ、これをしなきゃって、いろんな大切なことがあるでしょう。でもそれをぶち破ってパウロは言うんです。あなた方に最も大切なこととして伝えたのが次のことです。何でしょうか。キリストです。繰り返しますけれども、かつてこのキリストに反逆したものです。キリストに従う者たちの命を奪う運動に関わったものです。キリストの弟子たちに手を伸ばし投獄したものです。さらにダマスコに向かってですね、その弟子たちに手を伸ばすために急いだものです。で、そこでその途中でイエスがこの者に現れたんです。来たんです。行ったんではないんですよ。来てくださったんです。敵対者に来たんです。罪人に来てくださったんです。そればかりか、救ってくださったのです。 このお方が私の罪、どんな罪も私たちの罪のために何をしたかな、最も大切なこととして私はあなた方に伝えたのです。これはパウロのためにもしてくれたわけですよね。I want to tell you the most important thing. Christ. What he has done to me, for me, and for you, for all of us. こう言ってますね。それは聖書が示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことです。聖書が示す通りって繰り返すんです。手紙の書き手の体験じゃないんですよ。体験も大事ですよ。キリストが私にしてくださったことを語るっていうのも、まあ良いことです。悪いことではないです。まあ、一般的に言ういわゆる証ですよね。まあ、そこまで極端に言ったら証をしている人に失礼かもしれないけど、イエス様を信じたら、ビジネスが成功したとかですね、病気が治ったとか、素晴らしいことです。そういうことは、起こりうると思います。いいと思います。でもパウロはここで言ってることはそういう類のものではないんです。聖書が示す通りなんです。実際聖書が語っているのは私たちのことではなくて、神様ご自身について語っているんです。聖書は神様とお会いする書なんです。私がその聖書を用いて気楽に生きられるなんて、そういう話じゃないんですよね。もちろん御言葉を聞くことで自己発見することもあります。でも中心軸はですね、聖書が言っている通りなんです。人間についてよりも神ご自身についてです。キリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、3日目によみがえられたことです。聖書の最も大切なこと、その中心がキリストなんです。主イエスキリストの十字架葬り、よみがえりです。私たちが思い描くことや願うこと、また私たちの働きとは全く関係なく、神が何をなさったのか、それが聞こえてくる福音なんです。聞こえてくる福音なんです。そしてその聖書に聞いていきますと、よみがえりのキリストが500人以上の、まあ、ケパにも現れましたの兄弟たちに同時に現れたと。一人ではなくたくさんの人に現れたと。個人的な体験ではなく、自己体験ではなく、群れが体験したと言うんです。その後イエス様ご自身の、まあ、家族ですよね、の兄弟のヤコブにも現れた、親族にも現れた、そして弟子たちにも現れた。いろんな人たち、いろんなところでそのよみがえりのキリストが現れたって言うんです。でこれをずっと現れた回数を繰り返してるんですね、いろんな人たちに。なぜここまでしつこく残してくださったのか、皆さんもそれぞれどうしてこんなにいろんな人に現れ、いろんな場面で現れたイエス様が復活したってこと、なぜなんでしょう、考えてみてください。私は、まあ、時間の関係上3つ思いました。1つはね、確かに起こったってこと。世界中が、いやそんなことはない、仮に言ったとしても起こった、聖書がそういうふうに書いた、ピリオドですね。で単純に起こったというよりも2つ目はですね、 あなたのために起こったってことです。人々のために起こったってことです。どこか知らない場所で全く自分に関係なく、いや復活しました、おしまい、そういう話じゃないんです。今を生きる私に起こったと、私のために起こったと。だから必要に繰り返し明らかにしてくださった。そして3つ目ですけども、決して忘れないでって、最も大切な全人類で歴史上で起こったことですから、忘れないでって。起こったんです、あなたのために、私のために。そして忘れないでって、くさびを打ち込むんです。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な、まあ、いわば言葉だとかどうか分かりませんけど、未熟なものに、パウロに、イエス様は、キリストは来てくださった。弟子たちの中では最も小さいもので、弟子と呼ばれる価値のないものだった。なぜかというと、キリスト者を迫害し、教会を迫害してきたものです。弟子と呼ばれる価値のないものでした。これはね、すごく大事な告白だと思います。価値のないものなんです。みんな。自分が犯した過ちや罪を振り返れば、振り返るほど胸は痛み、苦い記憶が込み上げます。でも福音が届いたんです。キリストが来てくださったんです。何もできないばかりか、敵対し殺しにかかったものにキリストは来てくださったんです。自分の心から締め出そうとしているもの、いや締め出しているものにキリストは来てくださったんです。その時に傷んだ心が、苦い思いが、感謝とありがとうと喜びに変えられたんです。滅びと虚しさが満たされ、生きがいに変えられたんです。終わりに向かうこの道筋が、いつまでもイエス様と一緒に生きられる筋道に変わったんです。感謝と喜びが湧き上がる器に変えられたんです。罪に、あらゆる罪に勝つ神様の恵みです。そして送り手はこう告白するんです。私は神様のその恵みによって今の私になりました。今の私になりました。その恵みがなかったら、私は一体どういう顔つきをしていったんでしょう。まあ自分の顔見えませんけどね。でも誇って言えます。神様の恵みによって今の私になりました。そしてその恵みは無駄にならず、こう言ってるんです。パウロは、私は他の全ての弟子たちよりも多く働いたって、かなりこう胸を張った大胆な告白ですよね。他の誰よりも働いたって言うんですよ。その働きの力はどこから生まれたのかな。それは教会を迫害し、イエス様の弟子たちを殺しにかかったっていう、あの自分が愛の人に変えられて、変えてくださったっていう感謝、喜び、それが力だったかもしれません。まあいずれにしろ、 暗い歴史をも過去の歴史を持っていたものが今は誰よりも働いたこう言うんです。誰よりも、それはパウロに与えられた働きの場所です。それぞれに与えられた行き場所です。その命を注げる場所です。何でもいいんですよ。どのようなことでもいいんです。で、それは私ではなく私にある神の恵みです。いや、誰よりも働いた、もう単価を切っちゃって、でもそれは私に生きて働いておられる神様の働きです。そうですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように伝えます。私たちは変えられました。私だけではなく私たちです。そして教会が福音の合唱団として伝えることがあるんです。あなた方はよみがえったキリストを知っています。福音の運び手に変えられる恵みに生かされています。覚えましょう、よみがえりのキリスト、この命で変えられ続けましょう。 Remember the Lord of Resurrection through whom we are changing into his likeness。 聖餐の祈りをお願いします。